家族のために。子供がいじめにあったなら、学校でいじめられていると息子が打ち明けてきました。どうしますか？どうやってやり返したらいいか教えますか？いじめっ子を何とかしてくれと学校に訴えるでしょうか？どうするかを決める前に、いじめについて知っておくと良いことがあります。いじめについて知っておくと良いこと。いじめとは？いじめとは、身体的感情的な苦痛を継続的かつ意図的に与えることです。侮辱や悪意のある行動すべてがいじめになるわけではありません。正しい意味を知ることはなぜ大切か。子供の気持ちを傷つける行為はすべていじめとみなす親たちがいます。でも、親が大げさに反応して首を突っ込むなら、お前は問題を解決できないんだと伝えてしまいかねません。子供が自分で問題を解決することは、大人になってからも必要なスキルです。聖書のアドバイス。自分の霊にせき立てられて、または、すぐに、腹を立ててはならない。伝道の書7章9節。ポイント。あなたの手助けが必要な場合もあります。しかし大抵は、人とどう向き合っていくかを子供自身が学ぶ機会になります。では、子供が本当にいじめられている場合、何ができるでしょうか？親にできること。子供の話をじっくり聞く。そして、1、何があったのか。2、なぜいじめられているのかを見定めます。事実を確かめる前に結論を出さないようにしましょう。また、話は子供の主観であることを覚えておきましょう。詳細を知るためには、担任の先生や相手の子供の親と話す必要があるかもしれません。聖書のアドバイス。聞かないうちに返事をするなら、それはその人の愚かさであり、恥辱である。箴言18章13節。本当にいじめられているなら、どう反応するかで状況が良くも悪くもなることを理解できるよう助けましょう。聖書にはこうあります。温和な答えは激しい怒りを遠ざけ、痛みを生じさせる言葉は怒りを引き起こす。箴言15章1節。仕返しは逆効果です。いじめが終わるどころかエスカレートしてしまいます。聖書のアドバイス。危害に危害、罵りに罵りを返してはなりません。ペテロ第一、3章9節。やり返さないのは強さの証拠であることを説明しましょう。弱さの印ではありません。いじめっ子の挑発に乗っていないからです。それは、いじめっ子をいじめずにノックアウトするようなものです。これは、ネットいじめの場合に大切になってきます。ネット上で激しく議論する舌戦に参加しても、火に油を注ぐだけです。逆にいじめていると非難されることさえあります。それで多くの場合、最善の方法は放っておくことです。反応がないとわかるといじめはなくなるかもしれません。聖書のアドバイス。薪がなければ火は消える。箴言26章20節。人や場所に注意するよう伝えましょう。例えば、いじめっ子がいそうな場所を知っているなら、そこに近づかないようにすることができます。聖書のアドバイス。災いを見て身を隠す者は明敏である。しかし経験のない者たちは進んでいって必ず報いを身に受ける。箴言22章3節。やってみましょう。以下のことをした場合のメリットとデメリットを子供に考えさせましょう。無視したらどうなる？やめてとはっきり言ったらどうなる？学校に報告したらどうなる？親切にしたりユーモアで返したりしたらどうなる？ネット上かどうかに関わりなく、いじめの原因は様々です。それで、状況に合った対策を子供と一緒に考えましょう。ずっと味方でいることを伝えましょう。聖書のアドバイス。真の友はどんな時にも愛し続けるものであり、苦難の時のために生まれた兄弟である。箴言17章17節。